Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。ということでブライトビットブラザーズステージ30、
はい、おめでとうございます。
はい、キリ番ですね。
はい、
3回目のお便り紹介会ということで、う
ん、はい、ボーナス面
ね、ステージ21から29までの内容について、うん、ツイッターでのコメントやいただいたお便りを紹介したいと思います。
はい、
でですね、今回このステージ21からの中に含まれてない感想がいくつかありまして、うん、それをこのオープニングで紹介したいなと思いますので、
はいはい、
早速いきたいと思います。
うん、お願いします。
はい、リプライでいただきました滝沢正和さんから、
はい、
パソコンサンデー懐かしすぎる。兄が副音声で配信していたプログラムをテープに録音してた。機械が壊れそうな音がテレビから流れてくるのはかなり恐怖。環境音だらけの中のダウンロードはアニメ主題歌を録画するのとわけが違う。イライラしてたなということでありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、ステージ20のお便り紹介に対してのコメントなんですけど、
はい、
パソコンサンデーの話でね、共感していただけたみたいで、テレビから出てくるプログラム音声を録音してるっていうのがもうすごい時代だなという感じがしますけど。
そうですね、ビデオがまだないというかね。
そうですね、
存在はしてるけど一家に一台じゃなかった頃です
ね。そ う,
そ,
う そ, うそうですね、ちょっと高いハードでしたからね。でしかもテレビからの出力を直接こうラジカセにさして撮るとかではないですから、
うんうんうん、
周りの人に静かにしといてって言いながらね撮るしかない。なかなか特殊な状況ですけど、そりゃイライラするわっていうね。
うん、
私も好きなアニメの曲とか撮ってましたけどね、テレビから。
僕もね。
ね。やりますよ、ね。
人形劇三国志とか撮ってたような気がする。
あ、わかるわかる。わかりますよ。ねえ、なんか。うん。ありがとうございます。うん、で、もう一つ。
はい。
こちらもツイートでいただきました。甲賀ひかるさん。
はい。
ポッドキャストで BB ブロスが面白いので、他の番組も聞きたくなったでござるということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、すごい嬉しかったんですよ。
うん。
私たちの番組を聞いて、うん、他のポッドキャストも聞きたくなったというのはすごい嬉しいなと思って、
うん、
ね、なんかそのポッドキャスト自体が楽しいものだと思ってくれたということですから。
そうですよね。
ね、嬉しいですよね、こういうね、
うん、いろんな番組ありますからね。なんか、
そうそう、本当にね、
見つかればいいと思うんですけど。
そうそうそう、無限ですからね、ジャンルはね、
うん、
すごいニッチなのとか、なんぼでもありますから、
うん、
ぜひね、探していただけたらなと思いますけど。
はい。
ということで、オープニングはこれぐらいにして、じゃあ本編行きましょうかね。
はい。
じゃあ今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
まずはじめはステージ21パズルゲームの回についてのコメントです。はい、ハッシュタグでいただきましたヤンマーさんから。
はい。
ステージ21パズルゲーム。テトリスは好きで家庭用で出たのはかなりの数やってます。最近はテトリス99とテトリスエフェクトです。
はい、
文字ピッタン、軍兵、フラッピー、パズル玉、メテオス、ピクロスなどが好きです。特に好きなのは、うん、ゲームボーイのパズルボーイっていう倉庫版系のゲームです。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、さすがヤンマーさん、たくさんやってますね。
やってますね。
しかもどれも外さないですね。
軍兵ね、やったことなくて、すごいやりたいんです、
ね。これね、確かにハードがね。
そう。
特殊ですから。
うん。
一時も本当に私のワンダースワンはこれだけ動いてましたからね。すごい遊んでましたよ。う
んうん、軍兵って、はい、カラーですか？モノクロ？
白黒です。最初の、ロンチかな？ワンダースワンと、
うん。
なんせワンダースワン自体が横井軍兵さんの、作ったハードじゃなかったかな、確か、任天堂をやめて。
うん、うん。
だコンセプトがすごく横井さんっぽい感じでね。
うん。
ハイスペックじゃなく白黒で、炭酸電池1本で30時間ぐらい遊べるっていう、すごい、
そうそう。
コスパのいい。
うん、うん。
なるほどなっていう感じでね。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。 ハッシュタグでテイタンさんからいただきました、
はい、
パズルゲーム界拝聴。僕もファミコンではフラッピーを最初にした記憶。石を動かすのは後のドラクエとかにもちょっとしたパズル要素とかとしてありますよね。考えるパズルゲームはいいけど敵を避けながらとかだと無理だな。ドクターマリオといえば DS の脳トレの最近撲滅はよくやったなというハッシュタグでいただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
フラッピーね、これ長谷川さんが言ってたゲームですよね。
そうですね、うん、結構やってるのかな。ヤンマーさんのとこでも名前出たし、
うん、やっぱりファミコンの中では目立ってた方なんじゃないですかね、やっぱね。
だと思いますよ、うん、
うんうん。
僕の近所のおもちゃ屋だと私有台が結構長い間置いてあった覚えがありますね。パズルゲームだと置いとくといいんでしょうね。ちょこっといじって。そ
う
ですね。
うん、
体感できるから。
すぐ始めてね、すぐやめられるし。
うん、
うん。ロールプレイングゲームをね、置いとくのはちょっと大変ですから。
うん。
まあ、この辺ね、やっぱパズルゲームはね、遊んでる人結構多いと思うんですけど。
うん。
で、遊びやすいですからね、やっぱね。
そうですよね。
ワンプレイがそんな長くないし。
うん。
気に入ったらずっと遊べるし。
うん。
じゃあ次、ステージ22。
はい。
ゲーメストですね。
はい。
これまたかなりとんがった回でしたけど。長谷川さんが買ってきたゲーメストを見ながら話すというね。
うん。
こちらまでコメントいただいてますんで、紹介したいと思います、はい。ハッシュタグでいただきました。フラットさんから。
はい。
ステージ22ゲーメスト回、友人が買ってたのをたまに読む程度でしたが、コンティニューという漫画が印象に残っています。作者は、久野ルカさんかな、これ。
うん。
ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この回、やっぱりマニアックだったのか、あんまりこう、感想がいただけなかったんですが。
はい。
多分ね、読んでる方は結構いるとは思うんですけど。
うん。
ね、たまたまだったのか何なのか。
アーケードゲーム雑誌ってこれしかなかったですからね、ほとんど。
そうですね。ゲーセン行ってる方なら、
うん。
買ってはなくとも目を通したことあるんじゃないかなという感じでしたけど。うん、個人的には面白い回だったんですけど。
楽しかったです。
ね、そうですね。
漫画、僕わからないな、知らないですね。
いや、私もね、ちょっと、見たらわかるかな。
うん。
うん、多分。こうやって見た漫画連載は結構、いろんな漫画やってたんですね。確
かに
ね。
うんうん、
次は、ステージ23、ネクタリスですね。
はい。
はい、まあ、これもね、今思えば、これで一本やるタイトルじゃないなって思うんですけど。うん、今更ですけどね。これ二本立ての一本やなって思いながらね。
うん。いやいや、でも、すごい、あ、楽しくやってたんだなっていうのが伝わりました。
いやいや、これね、せめてシミュレーションゲームの歴史を追ってとかやったらわかるけど、本当に一本だけでやるにはちょっと長すぎたなと思ってね。
なるほど。
はい。でもまあ、こちらも
はい、
コメントいただいてますんで。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグでヤンマーさんからいただきました。ネクタリス、やってました。好きでした。ネオネクタリスもやりました。買う前は、生産できない大戦略ってイメージだったんで面白いか疑問でしたが、実際に遊んでみると詰将棋的で面白かったです。スーパーファミコンでアースライトっていうネクタリスの流れを受けた作品が出ていますね、ということです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
やっぱりやってましたか、ヤンマーさん。
いや、でもすごい楽しかったんだろうなっていうのが伝わりますし、
うん、
そのアースライトっていうのがあったんですね、
うん。そうですね。これスーパーファミコンなんで私ちょっと知らないんですけど、
うんうん、
流れを受けてるということはこの大まかなシステムは近いんでしょうね。多分ね。
うん、きっとそうなんでしょうね。うん、
いや、出るでしょう。だってあれ、その続編が出ないのが不思議ですもん。まあ、ハドソンがね、いろいろあって、あったからというのもあるんでしょうけど。
はい。そっか、ハドソンのゲームか。
そうそうそう。じゃあ次、こちらもハッシュタグでいただきました。甲賀ヒカルさん。聞きながらつぶやきます。この勢いならリクエストしなくても、ワンピーさんがカイザードも語ってくれる日が来そう。ネクタリスは裏面までは行ったけど、途中で諦めました。BGM がかっこよくていいゲームでした。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。カイザードっていうのは私これね、知らなかったんですよ。調べてもちょっと見覚えがなくて。 まあ、PC エンジンもやっぱシミュレーションゲーム多かったんだなという感じですけど。
これもじゃあ、シミュレーションですか？
そうですね。
や
っぱりこう、BGM がかっこよくていいゲームだったって、やっぱ印象深いんですね、音楽ね。曲数はね、すごく少ないんですよ。やっぱシミュレーションゲーム。
はい。
でも、その分ずっと鳴ってますから、やっぱ耳に残るんですよね。あのドラクエの戦闘とかと一緒でね。では次、ステージ24ですかね。
はい。
こちら、ドラゴンボールですね。ドラゴンボールのゲームの回ですね。はい、こちらもたくさんコメントいただいてますけど。
はい。
じゃあ次、長谷川さん読んでもらおうかな。
はい。ハッシュタグで、哲郎さんから。今週のテーマは、ドラゴンボールのゲーム。ファミコンの初代ドラゴンボールゲームやりました。フライパン山でどんどん体力が減っていく面でクリアできませんでした。よく覚えてますね。僕全然覚えがないな。カードバトル&スゴロクのも確かベジータ編のにハマりました。圧倒的強敵との耐え忍ぶ戦いをカードバトルでうまく再現されていましたね。ドラゴンボールのビデオゲームはこれまで94タイトルくらい出てるという話にびっくり。でもおそらくガンダムゲームはその倍は出てるかもですね、ということでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
やっぱりいろいろ遊んでる人いますよね。やっぱね、ドラゴンボールですからね。
カードバトルはね、長くやってたからどれかにハマった人っていうのはいると思いますよね。確かに、すごいカードバトルシステムがあってたというか。
そうですね。これは本当にね、発明だと思いますね。
発明でしたよね。
なんかやっぱりそのゲームの中でちょっとこうカードゲームっぽく遊んでる感じがあるというかね、なんか。ただの数比べなんですけど、それをこうカードにしたことでね。
まあなんかやっぱ自分でこれでやろうとか選択しているから。
ちょっとこう考え方がボードゲームのシステムに近いですよね。
そうですね。
目に見えてるいくつかの選択肢からこう一つ選ばせてっていうね。で、そこに効果がついてたりとかなんか。やっぱ作った人が上手だなと思いますね、やっぱりね。ただまあ最初のね、初代のドラゴンボールもあれはあれでゲーム化としては正しかったとは思うんですよ。そのドラゴンボール普通にゲームにしようと思ったらああいうアクションになるかなと思うんで。
そうそうそう。素直に作ってますよね、あれはね。
そうそうそう。全然悪くはないんですけどね。
うん。
あと、この、ガンダムのゲームはその倍出てるかもって、確かにガンダムは多いんですけど、ガンダムは、ガンダム自体が多いですからね。
そうか。
そう。
うん。
言うたら、その、初代のファーストガンダムだけでどれぐらいあるかっていう話になるとね、ぐっと狭まるんですけど、ガンダムシリーズになるともう尋常じゃない種類のガンダムがいるんで。
確かにね。ドラゴンボールは、
そうそう。
Z と GT と、あと、なんか映画とか。
そうそう。で、ね、ドラゴンボールもシリーズ何作かあるとはいえ、一応全部繋がってますからね。一つのタイトルとして、やっぱこのタイトル数出てるゲームはなかなか他にないんじゃないかなという気はしますけど。多分ないな。他の漫画原作のゲームでもドラゴンボールぐらい出てるって、ナルトも多いけど、こんなないな。
いや、ない。ないない。ワンピースがどんだけ。
ないない。ワンピースがファミコンの頃に連載してたらいっぱい出てたと思いますけど。
そうですね。
結局ほら、最近のゲームって制作スパンが長いから。
そうね。
いっぱい作れないんですよ。
確かに。年一みたいなことできないのかな、
うん。ファミコンはね、年一、二とかね。同時に作ってたらそれぐらいのペースで出せたんで。今の開発規模ではね、もうこのドラゴンボールの数には追いつけないと思います、多分。
そうですね。ちょっと難しそうですね。
10年か20年かけないと追いつけへんと思いますね、これ。はい。じゃあ次。こちらもハッシュタグでいただきました。佐藤さんから。ドラゴンボールのゲームってそんなに出てたんですね。はい、ファミコンのカードバトルのやつは面白かった覚えがあるな。フリーザ編やったかな。スーファミの格闘ものは拡大縮小がすごかった記憶。すごすぎて友達がやってるのを眺めてるだけだったということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうそう。ねえ、びっくりしますよね。やっぱね、こんだけ出てたんかってね。いっぱい出てるだろうなと思いましたけど、実際数聞くとね。やっぱカードバトルは覚えてるんやな、やっぱり。
こっちはフリーザ編って言ってますもんね。
ねえ。この辺もね、ゲームのタイトルとか何作目か覚えてなくてもその内容覚えてますよね。漫画とリンクしてるからね。わかる、ね。ベジータ編とかフリーザ編っていう覚え方わかるな。やっぱね、スーファミの格闘ものは映像はすごかったけど、眺めてるだけだったっていうのは、やっぱちょっとこの辺から遊ぶのが難しくなるというかね。ちょっとこうテクニックがいるような感じにはなってきたかなという感じはするんですが。 じゃあ次ね、ステージ25、はい、シャドウゲート&スペランカ。こちらがね、多分今回一番たくさん感想が来てるステージじゃないかな。これと、まあ、メガドライブが多いけど、
うん、
このシャドウゲートスペランカは反響が大きかったですね。
そうですね。2本立てってこれが最初かな。
それもあるんですけど、そのシャドウゲートに対してのリアクションがこんなあるっていうのがね、意外でね。
ああ、思ったより知られてたのかな。
いやいや、すごいですよね。
うん。
スペランカーと比べたら知名度ではね、スペランカーの方が上やと思いますけど、シャドウゲートすごい人気だなっていう感じで。じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで楓さんからいただいてます。
はい。
スペランカー&シャドウゲートの話。スペランカーはファミコンでやりましたね。うん、死にゲーではあったけど、ファミコン世代のゲームは死にゲーが多くて理不尽ではなかった印象が。
うんうんうんうん、
ゲーム自体はエレベーターで死に、穴で死に、階段で死に。
うん、
敵を倒した覚えがないんです。うん、いや、でもこういう人多いと思いますよ。
うん、うん。
お化けのとこでね、銃撃つのやったことない人結構いそうですもんね。
しかもあのスペランカの銃は全画面攻撃ですからね、どこで撃っても当たるんで。
はい。で、1P のゲームレポートはいつ始まるんですかとあるんですけど、これは始まるんですか？
始まらないです。私も始めたらもうあの、レポートだけで一回終わっちゃうでしょ、多分。
そうですね。
ね。まあそういう回も面白いですけどね、はい、確かにね、
うん。
うん。遊んでみてみたいな。
はい。で、シャドウゲートの方も、
はい。
コメントいただいてまして、うん、はい、シャドウゲート初プレイ。シャドウゲート自体はやったことなかったですけど、うん、これ、
うん、
私の冒険はこれで終わってしまったは知ってるっていうです。うん、はい。
有名なんや。やったことなくても知ってるんや。そ
う
です
ね。
これってあの、一応この番組聞いた後に遊んでくれてるんですね、これ多分。
ね。すごい。
どうやって遊んだんやろ？ダウンロードしたんかな？
そうですね、バーチャルコンソールあるし、
そかそか、
まあもしかしたらカセット買ってきたのかもしれないですけど。
まあまあ、確かにね、売ってましたけどね、私も見かけた
んで。うんうんうん。
じゃあ次ですね。ハッシュタグでいただきました。はい、テイタンさん。
はい。
クソゲーの定義って難しいな。スペランカーは確かに違うと思うし、難しくてできないのがクソゲーというわけでもないし、死にゲーだと理不尽なことでもあえて死んで覚えるとかもあるし、僕の思うクソゲーとは制作者の愛がなく儲けようとかプログラム上全く進めないとか、そういうやつかなということでありがとうございます。
ありがとうございます。
これあの私がスペランカーのところで話したクソゲーの定義の話ですけど、
うん
うん、この辺はもうおっしゃる通りだと思いますね。
うん、
そのただ単にルール内で難しいのかそうじゃないかっていうところでだいぶね違うと思いますし、
うん、
まあこのテイタさんの思うクソゲーの定義が愛がなくて儲けようとかとかところがね、この辺かなりね、
うん、
正確なところはわからないけどこう伝わってくるものですよね。
そうですね、
うん。特にキャラクターものとかだとねわかりやすいですよね。
うん、
まあ、映画もゲームも一緒ですけど。うん、
そう感じちゃうとね、乗れないですからね。
そうそうそうそう。あ、じゃあ次、長谷川さんお願いします。
ハッシュタグで、つあらいさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
フォロワーさんに教えてもらったラジオ、ブライトビットブラザーズ。最新は、シャドウゲートとスペランカーの話。シャドウゲート大好きだから楽しかった。ケムコのあの文章のノリは好きだな。音楽も大好き。
うん、
日本とももともと海外のゲームとは知らなかった。シャドウゲートの日本語台詞はもともとは雰囲気が違うんだね。あの自由すぎる死に方は海外系だったからなのかと納得。松明については遊んでた時にはただ楽しく見ていただけだったけど、今思うと細かく作られていてすごいなぁ、
うん。
あと、シャドウゲートはケムコアドベンチャー一作目と勘違いしてた。
うんうん、
デジャブ。シャドウゲイト悪魔の招待状だったか、
うん、
今少し聞き直してるけど油のところのセリフとケムコフィルターの話で笑ってしまうということでした。
ありがとうございま す,、はい、い, ます。
いやー、聞き直していただいてて
ね、シャドウゲイト好きな人ここにもいますね、やっぱね。
思ったより遊ばれてるんだな、
ね。
うん、
改めて今見ると、
うん、
よくできてるシステムだなとね、感心するとこがあったりとかね、
はいはいはい、
色あせない文章のセンスとかね、
はいはい、そうですね、うん、初めて聞いていただいた回がこの回で 大丈夫かって思ったけど、うん、全然むしろ良かったんです
ね。そうそう、そういうことですね。
ちょうど好きなゲームだったっていうことで、ね、はい。
うん。いや、本当ね、こうやってツイッターのつながりでね、聞いてくれる人がつながっていくっていうのもありがたいですよね。うんうん、
いや、ありがたいです。
じゃあ次が、ステージ26。
はい。
これが、2020年の最後。
はい。
1983年を振り返ると。
はい。
まあこれね、なぜに2020年じゃないんだということですけど、まあ、ファミコン発売された年ということで、この年を選んでるんですが、はい、じゃあこちらの方、ハッシュタグでいただきました、楓さんから、1983年の話、わかりません。とはいえ、ET は昔に再放送で見たのかな。あとは信長の野望、かっこ賛否両論な光栄商法や安価版等、種類がやたらあって、光栄イコール PC ゲームのメーカーのイメージ、さらに言うと歴史シミュレーション特化が、まあ野望自体やったことないんですが、対抗派ということで。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
これおそらく年齢的に全くわからないんだと思うんですけども。
う
ん、
そうですね。
で、信長の野望も、まあシリーズはね、ずっと続いてますから。
そうですよね。
ね。
うん。
まあそれ考えるとすごいな。もう30年以上シリーズが続いてるってことですからね。まあだからこのね、1983年を振り返るという回は、まあこういう人がいるだろうなと思いつつやったんですけど、うん、そりゃそうだ。
そうですよね、
うん。
ただね、本当信長がそうですけど、そこがスタートだったけど、まだ残ってるコンテンツがいっぱいある年だったからね。
そうですね。
よかったと思うんですよね。うんうん、
まあ知らないなら知らないなりにね、
はい、
そんな年だったんだなと思っていただけたらなと思うんですけど。
うん。はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで哲郎さんから、レトロゲーム語りポッドキャスト BB ブロス。年内最後回のテーマは、ファミコン発売の1983年。懐かしすぎました。当時私は小1くらいで南極物語を見に行きました。うるせえやつら、幻魔大戦、積み木崩し、見てました。ファミコンの発売時の記憶、実はありません。83年当時はまだパソコンで、川崎さんもおっしゃっていたディズニーランドなどのアドベンチャーゲームを遊んでいました。確か98番のマリオブラザーズがあり、やってたと思います。ってことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さっきの楓さんとは違って、こちらは懐かしすぎたということでね。はい小一で南極物語を見てるという。
でも、パソコンで遊んでたんですね。
そう。むしろね、パソコン持ってる方がね、うん、珍しかったと思いますよ。
うんうんうん。
でもまあ、確かにパソコンでゲーム遊んでたら、ファミコン発売とかピンと来なかったんですかね。もしかしたら。
まあ、
全然違うものかな。そうですね。98番のマリオブラザーズか。
ねえ。
キーボードで遊ぶんかな。
ねえ。うん、どうやるんすかね。
多分、方向キーとスペースキーとかじゃないですか、ジャンプ。
ああ。
うん。
いや、難しそうだな。
ね。
うん。
まあでもこういうね、哲郎さんみたいな感想を期待してやったんですけど。はい、難しいな
って。そういう方もいてくれてよかったです。うん。ね、うん、
はい。で、次はステージ27、
はい、
メガドライブということでね、こちらが2021年1回目の配信となりますけど、そうですね、はい、
はい、
ね、事前にお便り募集してね、やったので、はい、まあコメントもそんなにないんじゃないかと思ったら、はい、たくさん配信後もコメントいただきまして、
うん、はい、
そもそもそのメガドライブ館にお便りくれた人のコメントもあるんで、そちらちょっと割愛させていただいてですね、
はい、多くて
もうメガドライがすごいというのはね、
うん、
伝わってきますけど
ね、本当我々薄いところをね、
そうそうそうそう、
リスナーの皆さんに補強していただいて
十分補ってもらってますよね、
うん、
はい、じゃあこちらハッシュタグでいただきました、甲賀光さんから、
はい、
ツイート細かくあるんで、うん、それ全部まとめて紹介しますけど、新年早々、はい、BB ブロスを聞きながらワインを飲むという楽しい時間を過ごすって、なんか優雅な感じで言われてますね。ワイン飲みながら、
ポッドキャスト聞いてる。合うのかな、これ。
わかんないです。 次が、麻雀コップ竜。僕もやってました。結構楽勝でクリアしました。あ、やってる方いるんですね、やっぱね。はい、続いて、何気に PC エンジンの良さをアピールするワンピーさんが大好きですということで。私がちょっと合間にメガドラの話なのに PC エンジンはいいぞっていうのをちょっと、話してたのをちゃんと拾ってくれてるというね。
はい。
で、最後ですけど、私の弟は PC エンジンの CD ロムの10号機で完全変身手前の状態で4面まで進めてましたよ。なぜかうちのは完全変身すると画面スクロールが止まり先に進めなくなったので新品の別の10号機でもそうでした。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。これは、
これ何？ハードの不具合？
どう？
ソフトのバグかな？
変わったバグですね、これね。
これはなん、バグにしても、新品でもって言ってますもんね。これちょっと、初期不良みたいなもんじゃないの？これ。
そうですかね。
これたまたまじゃないとしたら、調べたら出てきそうですけどね。これ、大問題ですよね、こんなね。進行不能バグやんだって。
10号機なのに変身させてくれないっても
う。いや、わかんないですけどね。はい。じゃあ次、長谷川さん、お願いします。
はい。ハッシュタグでたくさんからいただきました。メガドラは高校入学祝いに親にせびってもらったギターを買う金で、レイノスやりたさに本体と一緒に買って随分怒られたな。
やっぱり怒られてんねや。
そら怒られますよ。
そらそうっすよね。セビって、うん、ギター買うって言ってもらったお金でメガドラ買ってきたらそら怒られますよね。
全然違うじゃねえんだよっていう話ですよね、それね。うん。FM 音源入ってるけど。
これは重い、いい思い出ですね、これ。
ねえ。
うん。
そういえば、本編で触れられていたムシャアレスタと PC エンジンのスプリガンシリーズはどちらもコンパイル製です、うん。この頃のコンパイルのシューティングは名作が多かったということです。
はい、ありがとうございます。
いやー。そうみたいですね。コンパイルはやっぱりぷよぷよ前はシューティングのメーカーっていうイメージ持ってる方も多いですよね。
う
ん、
そうだと思いますよ。本当にぷよぷよ出てからはもうぷよぷよだけの会社みたいなね、イメージですから。
うん。
そうか。結構、硬派な SF シューティングをめっちゃ作ってたんですね。
うん。家庭用シューティングのとこっていう感じ、
ね、ですよね。しかも縦横関係なくね、うん、作ってたんですね。続いて、ハッシュタグでいただきました、山猫工房さんから。
はい。
シャイニングフォースの絵が本当にいいんよな。キャラクターデザインされていた玉木義孝さんの描いていた漫画はドゥームブレイド。メガドラファンで読んでたけど、未単行本かなんだな。出てほしいということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。
ね、長谷川さんも大好きなシャイニングフォースの絵がいいということで。
はい。これは僕が言ってたその漫画が、このドゥームブレイドなんですね。名前はちょっと忘れてましたけど。
単行本になってない。
ないんだな。
へえ。そう、話数が足りてないんですかね。
いや、そうかもしれない。僕も途中から読み出して、
うん、
で、読みたいっつったら友達が漫画だけ切り抜いてたから、持ってきてくれたりはしたんですけど、まあ、書き切る前に終わっちゃったのかな。
そうか。
うん、残念ですね、これ。
ね。うん、今ならね、なんかその、なんかのタイミングで記念ソフトと一緒にこう、ミニ単行本とかつけてね。
確かに。
ね、出すのがいいかなと思いますけど。
シャイニングフォースコンプリートボックスとかに。
そうそうね。コレクションとかね。そうそう。
うんうんうん。
なんかもしかしたら出てんじゃないですか、そういうのね。シャイニングフォース
に。なんかあるかもしれないですね。うん、
はい。じゃあ次が、ステージ28。
はい。
真田重雄氏&独眼竜政宗ということでね。新春大河二本立てみたいな。あれです
けど。はいはい。
こちらもね、最近の配信なんですけど、たくさん感想をいただきまして。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグでヤンマーさんからいただきました。ケムコは名作多いですよ。一時期頑張って集めましたよ。カセットが青いということです。
はい、ありがとうございます。
ツイートと一緒に写真をアップされてて、
う
ん、
そうですね。
ケムコのカセットがいっぱい。
ね、ヤンマーさん結構持ってましたね。
うん。いや、確かに青かった。全然。
あれは揃えてたんですね。ケムコは青って感じにしてたんですね、やっぱね。
うんうんうんうんうん。
アイレムが白っていうのと一緒で。
はいはいはいはい。そうですね。
いや確かにね、ケムコ多いんですよ。あの、スパイ&スパイとかもね、ケムコですしね。
うん。ね、結構遊んでたんだな、ケムコって。
そうそう。ね。メーカー名意識してなかったけど、言われたら確かに、有名なタイトルが多いな。じゃあ次が、リプライでいただきました。第3から。はい、独眼竜正宗はまだしも、真田重勇士とか特集するの BB ブロスくらいでは。本編まだ聞いてないけど、もう、ホトトギスや武田信玄までやりそうな勢いということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
真田重勇士というタイトルに驚いてくれてるということでね。これでもなんか、YouTube とか見たらね、取り上げられてたりしてますよね。
あ、真田重勇士ですか？
うん、やっぱり、システムが独特だっていうところで。
あ、そうなのか。
気に入ってる人いるみたいですよ、やっぱり。
じ
ゃあ次、お願いします。
はい、ハッシュタグでユーニさんからいただきました。真田重勇士やってました。当時は謎が解けなくて、入り口に戻される大蛇のところで積んだ記憶があります。世界観無視のギャングが嫌な敵でした。またやってみようかな、ということです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
これ何なんですか？大蛇？
大蛇はね、あの回でも話したんですけど、白くて首が3つあるやつのことじゃないかなと思います。刀を取りに行く話があって、そこの男女にいたやつじゃないかなと思うんですけど、ギャングはね、すっかり忘れてました。
ギャングが出てくるんですか？
うん。
え、もう、あの格好して出てくる。スーツ着て
みたいですね。
へぇ。
全然覚えてなかった。
こんな特殊なのに。
なんでだろう。でも、やってらっしゃったんですね。嬉しいな。結構遊んでる人がいて。
そうそう。
選んでよかったな。
ねえ、そうですよね。
うん。
じゃあ次、ハッシュタグでいただきました。哲郎さんから、ナムコの独眼竜正宗もやった記憶がありますが、はい、やはりナムコの歴史シミュレーションゲームといえば、三国志中元の覇者ですね。計略使った時に出る小窓のアニメーションと BGM にすごくワクワクしました。プレイする領主をイエスノーのアンケートで決めるのも斬新なシステムですね。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、これね、中元の覇者もね、取り上げたかったんですけどね。三国志のね、シミュレーションゲームですけど、光栄の三国志より、やっぱりこう、比較的簡単に遊べるようにしてあるゲームで、独眼竜正宗よりは、もうちょっとこうシリアスな世界観ですけど、すごく遊びやすいゲームですね、こちらもね。
これもやった記憶あるんですよね。
いや、これね、今やっても面白いと思いますよ。
で、確か、三国志は別のハードでも出たんだと思うんですよ。
ほう。ファミコン以外でも。
独眼竜正宗出ないなーって、その時思った記憶があって、PSP かな、なんかで出てるんですよ。
あ、そう。
リメイクなのか、何なのか。はい。あったと思います。
でもこれは確かにちょっと話したいなと思いますけどね。どっかで。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグで佐藤さんからいただきました。最新回拝聴。日本紹介いいっすね。真田重勇士は初めて知りましたけど、システムは面白そう。独眼竜正宗は友達がやってるのを見たことあるくらいかな。光栄のゲームに憧れていたから、なんかちょっと違うよなって思ってたんですけど、確かに入門編としてよくできているのかな、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。はあ、はあ、はい、そうね、真田重氏は初めて知ったと。ああ、で、やっぱ独眼竜正宗はね、光栄のゲームを知ってる人からすると、だいぶテイストが違うというか。
うん。緩いですからね。
そうそうそう。物足りなさは半端ないですからね、あれ比べて、ね。
わかります。
わかる。これはすごくわかる感想ですね。私からすると逆にもう光栄のゲームめちゃくちゃ難しそうに見ましたからね。なんかすごく難しそうなゲームとかも。
そうね。武将がみんな渋い顔してますからね。
まあそれもあると思う。数字とかなんかコマンドがいっぱいあって。いやでもこれぞパソコンゲーだなと思って見てましたよ。やっぱりパソコンのゲームって情報量すごいなと思いながら見てました、
ね。これファミコンで一応遊んだんですよね。
ああ、そう、あ、そっかそっか、ファミコンでも出てたね。そうですね。
友達が貸してくれて、やった覚えありますけど、なんか難しいなって思った。
ね、やっぱりね。あれ、でもあれがまあ慣れてきたら面白いんでしょうけどね、やっぱね。
そうですね。
はい、じゃあ次が、こちらもハッシュタグでいただきました。テスさんから。
はい。
ステージ28まで拝聴。未プレイだけど、真田重勇士は女神転生プラス天地を喰らう RPG 版みたいな感じなのかなと。ちょっとやってみたい。メガテンシリーズも天地を喰らうも何度も遊んだ大好きなゲームなので取り上げていただきたい。あと、マザーもめちゃくちゃ好きなので、できれば特集してほしいということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、長谷川さん、どうですか？この天地を喰らう RPG 版ってわかります？
これね、俺初めて知りました。当時知らなかった。知ってました？
天地を喰らうって、カプコンのアーケード版知ってるんですけど。
はいはい、デイヤーでしょ。
うん、そうそうそう。ロープレ版ってあったんですね。
あったんですよ。
ね、これも確かに元は三国志だから、全然ロープレになってもおかしくはないんですけど。
うんうんうんうん、で、ちょっとね、最近買った RPG 大全的な本に載ってたので、うん、
はい、
読んでみたんですが、うん、確かすごい似てます。ヒットポイントが兵士数ってとこ同じだし。
なるほど。
うんうん。
それだとだいぶ似てますね、確かに。
似てます、似てます。
うんうんうん。なるほどね。
そうですね。なんかむしろやってみたくなった。
そうですね。確かにね、う
ん。カプコンだし。うん。
あと、中で言われたメガテンシリーズとか、
はいはい、
マザーとかどうですか、長谷川さん。
マザーは、
うん、
いつか話したいなとは思ってますし、
はい、
メガテンも、
うん、
ちょっと避けて通れないんじゃないですか、これは。
これでもね、実は私どっちもちょっと、
うん、
あんまり話せないんですよね。マザーはね、実はやったことないんですよ、私。
それはね、やった方がいい。
だからやろうと思って、レトロフリークには入ってるんです。
はい、うん、
だからやろうと思って途中にはしてるんですけど。
もう、じゃあやったら話しましょう。
出た。
2でいいです、2でいいです。
2でいい？どういうこと2でいい
?2 でいい。
あ、1はいい。繋がってないの。
ね、いや、それは1からやってほしいですけど。
そうか、そうか。
うん。そうなんですよ。
これ、じゃあメガテンは？
メガテンは、
うん、
いくつかやってますよ、さすがに。あんだけ出てるから。
これね、メガテンってどこから？
それはデジタルデビルストーリーじゃないですか、ファミコンの。
あれからでいいんですか？オッケーオッケー。
そうですか。
私それしかやったことないですよ。一番最初のデジタルデビルストーリー女神転生以降の実はメガテンはやってないんですよね。
え、じゃあそこから飛んで、ペルソナですか？うん、4まで。
そう、そっから飛んでペルソナ5。
え、5まで飛ぶの？
間めっちゃ抜けてんすよ、私。
それ、ドラクエ1とドラクエ11しかやってないみたいな。
そうそうそう。いや、ほんとそれぐらいなんですよ。
あ、そうですか。
はい、実は。
まあでも、1やってりゃいいんじゃないかな。
これだからね、すごくね、こう、リクエストいただいて嬉しいんですけど、全然話できひんと思って。はい、まあでも、長谷川さんが知ってるならね。
いや、メガテンも、マザーも、うん、どっちも、すごく好きな人に比べたら、う
ん、はい。
もう土台無理ですよ。喋れない。
まあまあ、それはそうですけどね。
そういうもんだと思って、自分らの知ってるメガテン、自分らの知ってるマザーみたいに話すしかもうないです。
そうですね。それは確かに。
まで来ちゃうと。
それはそうです。う
ん、この二つは。
確かに。うん、いや、だからもう、はい、半端に触れるぐらいなら触れない方がいいかなと思ったんですけど。
まあそういうのもね、あります
けど、
ね。
まあだから、メガドラの時みたいにまたね、お便りとかコメントいただくっていう手もありますから。
いいと思います。それどっちもね、皆さん思い出が、やってる人はあるはず。
やるでしょ
う。
う
ん。
ね。
はい。
じゃあ、次は最後かな。
はい。
ステージ29、悪魔城ドラキュラシリーズということで。
はい。
前回の配信会ですけど。じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。ツイートでヤンマーさんからいただいてます。
はい。
ビビブロス2回目聞く。ドラキュラは探索型になってからは多分前作品クリアしてるくらいは好き。
うん。
悪魔城ドラキュラ HD ハーモニーオブディスペアの紹介がない。ドラキュラオールスター的な超面白いゲームですよということです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。ドラキュラ HD についてなんですけど。
うん。
これは私一覧を見ていて、
うん、
あ、ドラキュラ HD 化したやつかって思って、
はい、
すいません、ハーモニーオブディスペアの略だと思わず飛ばしちゃいまして、
は
い、
あ、わかります、
はい。後で調べたら、
はい、
確かにオールスターで、
はい、
過去のドラキュラのマップを巨大につなげたらどうだろうみたいな発想で作り始めたみたいなこと書いてあった。うん。
これでもさすがですね、山さん聞いてて、
うん。
連番を聞いててあれ抜けてるって気づいたんですね。
ねえ、あれだけ喋っててよく気づくなーって思いますけどね。
ちゃんと聞いてくれてるんだなって
いやでもそれぐらいドラキュラ好きっていうことなんでしょうね、うん、全部やってるって、
うん、すごいすごい、はい、私も全然遊んでない方が多いから、うん、でですね DM を2通いただいてまして、
はい、
それぞれまた紹介していきますけど、じゃあ私の方からかな、はい、DM でいただきました哲郎さんから、川崎さん長谷川さんこんにちは、第29面悪魔城ドラキュラシリーズ特集会聞きました。私は現在のゲームシステムとなった月下の野草局より前のドラキュラシリーズが大好きな初期ドラキュラ原理主義者です中でもディスクシステムの初代悪魔城ドラキュラと悪魔城ドラキュラ2、ファミコンの悪魔城伝説、スーファミの悪魔城ドラキュラが特に好きです。ただ長谷川さんがおっしゃっていたドラキュラシリーズの三大名曲と言われるものがあることは知らなかったので、早速ネットでその3曲を確認してみたところ、確かに誰もが納得しそうな3曲でした。ドラキュラシリーズの魅力はやはり BGM ですね。中でもスーファミの悪魔城ドラキュラは BGM の演出が凝っています。ドラキュラまでもう少しというゲーム終盤のステージでは、初代ドラキュラ、ドラキュラ2、悪魔城ドラキュラ伝説のオーケストラ風にリミックスされた BGM が畳みかけるように流れ、クライマックス間近感を盛り上げています。そして今回気づいたのですが、その3曲がまさに三大名曲でした、
うん、
終盤に過去作のリミックス BGM で最高潮に盛り上がった後にラストステージのドラキュラとの対決です。ここでの BGM は一転して静かなイントロで嵐の前の静けさ感を演出しています。そしてそしてドラキュラとの対決が始まると、聞き覚えのあるいつかの BGM が、なんとラストバトルは一面の一番最初に流れる BGM なのです。過去ラストバトルの BGM を一面に使っているゲームなんて他にありますでしょうか、その時のプレイヤーの頭の中にはこれまでの長旅の記憶が走馬灯のように蘇り、幾多の苦労を思い浮かべながらようやくたどり着いた因縁のドラキュラと対決するのです。毎回胸が熱くなりながらプレイしていました。ノーコンティニューのタイムアタックの当時の記録は55分ぐらいだったと思います。すみません、お便りを打っていてつい熱くなり長くなってしまいました。これからもどんなテーマが出てくるか BB ブロスの更新を楽しみにしています、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いやこれね、すごく読んでるだけでね、
うん
うん、熱い演出というのはすごく伝わりますね。
うん、
これうまいですね。これ
うまい、あの
ねえ、
さん文章がうまいな。
文章も上手ですけどね、確かに。うん、いやー、これでも、この演出、私もこういうの大好きですよ。
うんうん、
ね。
一面の曲がね。
そう。
うん、
これ激アツですよね。
うん、
これわかるわ。
いい曲ですからね。
ね、
うん。
そのメインテーマがね、ここぞという時に流れるっていうね。
うん、
これはずっとやってきた人からすると、めちゃくちゃ盛り上がる演出で、それを、やっぱ作ってる人は分かってやってるというのはね。これスーファミの悪魔城ドラキュラちょっとやりたくなりますね、これね。
うん、やりたいな、
そうか。
なんかドット絵もすっごい綺麗ですもんね、
スーファミ。そうですね。やっぱスーファミになった時に、だいぶそのグラフィックも、で、音も良くなりましたからね、やっぱね。いや、これでも演出熱いな、これ。
うん、
ちょっと動画で見てしまおうかな、これ。
なんか作ってる側もやっぱり、このコンテンツ自体にこう愛情があるというかね。
いや
そういう感じがしますね。ありますね、
これは。
うん。
で、またそういう演出が似合う世界観ですよね。うん、なんかこうドラマチックなというかね。
そうなんですよ。
やっぱり。
もうほんとね、ちょっと、中二っぽい感じの副題とかがいっぱいつくじゃないですか、悪魔城シリーズは。そういうのがね、かっこいいというか、
うん、
ちゃんと中のこう演出までそこら辺の雰囲気が貫かれてるなっていう感じがあっていいですよね。
そうですね。うん、いや、本当によくできてると思いますよ。うん
うん、
じゃあ、次、長谷川さんお願いします。
はい。もう一通 DM いただいてまして、テイタンさんからです。29回ドラキュラシリーズ回拝聴しました。ドラキュラ雰囲気が良くて当時から好きでしたが、アクション苦手で先に進めずあまりやってこなかったんですが、某ポッドキャスト番組にて月下の野草局がむちゃくちゃ面白いと聞き、どうにかプレイできないかなって思ってた時に PSP でドラキュラ X クロニクルが出て、これが血のロンドのリメイクらしく、ある条件を満たすとなんと前の月下の野草局をプレイできるという美味しいセットがあって、早速買ってプレイなんとか条件を満たし、クロニクルそっちのけで月下を楽しみました。 最初は分からなかったんですけど、コマンドによる必殺技があり、下手な僕でもどんどん進んでいけました。うん、コマンドはネットで見て知ったので、ゲーム内で教えてもらえたらもっと良かったんですけどね、
うん。
昔のゲームはそういう理不尽さもありましたよね。説明書とかに書いてたりしたのもあったのでしょうが、結局最初のアルカードでドラキュラ倒して半分くらいのクリア率だったような。今では PS4 でもできるみたいですね。本当にいい作品でした。長々と失礼しました。これからも楽しい配信待ってます。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらはね、本当にさっきの哲郎さんとは真逆でね、
うん、
月下の野草局の方の話ですけど。
はいはいはい。
しかもなんか変わった経緯で遊んでますね、これ。
そうですね。確か、そう。PSP 出たんですよね。
うん、隠しゲームみたいな方で出して、そっちの隠しの方を遊んでたと。
そうそう。そっちが目的だったっていうね、うん。PSP でやるのはやりやすそうですよね。ちょこちょこ進めやすい。まあ
ね、
そうです
ね。確かにね、
うん
で。今確かにね、プレステ4では出てるんですよ。月下の野草局単体で出てるんで。
うん。
アーカイブ的なやつでね。
うんうんうん、
だから本当に今の時代にもこういうゲームが遊べるっていうのはすごくいいことだなと思ってね、
うん、
これでやっぱこうデジタルデータならではのアーカイブできるメリットだなと思うんですけどね、やっぱね。
そうですね、
ね、確かにいつの時代になろうが、というわけでエンディングなんですけども、
はい、
今回はね、ちょっとまた本編が長くなってしまいましたので、長谷川さんのゲーム進捗レポートはお休みということで、うん、
はい、
楽しみにされてる方はまた次回ということで。
はい、
まあ今回もね、30回目でお便り紹介会ということですけど、
うん、
まあもう3回目じゃないですか、キリバンみ
たいな。そうですね。
ね、気がついたらそんだけ続いてるんだなという感じですけど、うん、このなんかキリバンでこうお便り紹介するっていうのもなんかいいですよね。こう定期的に私たちのモチベーションが上がるという意味では。うん、はい、ね、いやいやいや、10回区切り。
そもそも下がってないんで僕は大丈夫ですけれど。
あ、まあもちろんね。いや、でもほら、やっぱこう、ね、聞いてくれてるね、人がいるんだなっていうのを確認できるじゃないですか、
うん、
定期的
に。うんうんうん。
ね、
うんうん。そうそう。今回も何人か過去ね、うん、聞き覚えのないお名前の方がいらっしゃって、やっぱり新しく聞いてくれさってる方が増えてるなっていうのが、
そうですよね。
ありましたね。
はい。
あと、20回以降ってちょっと新しいことが増えたじゃないですか。うん、二本立てをやってみたとか。
ああ、そうですね。
はい、うん。あと、ね、メガドラみたいにお便りを募ってみたら、
うんうんうんうん、
結構いただけたとかあるので、
そうですね、
うん、この辺もまたやっていければなと思います。
そうですね、うん、本当聞いてくれてる方が増えてるのは、
うん、
ブログで再生回数が見れるんですよね。
はいはいはい。
それとか見てるとやっぱちょっとずつ増えてるみたいで、
お、
本当ね、やっぱりこう続けていると、うん、途中から聞く人もね、なんかあ、こんなたくさん続いてる番組なんだなっていうので聞いてくれたりとかするんじゃないかなと思うんで、
うんうんう
ん、であとはほらタイトルにねゲームの名前がついてるとなんか選びやすくないですか。
まあ確かに
自分の好きなゲームはね、
好きなやつ
は
ね、聞こうかなって気になりますよね。
だからそうなった時にあの駄菓子屋の話とかってなった時にねなんだこれはってなるかもしれないですけど、
うん、
あとあのトラックボールゲームの話とか
ね。トラックボールね。うん、よかったと思いますよ、トラックボール。
いや、あれ個人的に私はもう大満足の回だったんですけど。
いや、僕もすごい面白かったし、特殊筐体も結構良くて、思ったよりアサルトに反応がないな、ね、アサルト、もっとみんな、シャドウゲートよりアサルトだろうって思うんだけど。
確かにアサルト反応なかったですね、ちょっとね。
もうアサルトいいんだけどな。
アーケードゲームはね、難しいと思いますよ。遊んでる人少ないんちゃうかな。
そうそうそう。出会えない。ね。場合がありますからね。
そうそう、ファミコンだとね、うん、遊びやすいんですけど、しかもアサルト特殊筐体なんでね、これ
そうそう、
より見かけた時遊んでないと、
うん、
なかなか難しいですからね、
うん、まあでもアーケードの話もまたしていきますよ、
そうですね、
結構アーケード主戦場だったので、
うん、そうですね、はい、いやいや、いいと思いますよ、はい。 まあ、だからどっかにねその必ず気に入ってくれる人とか引っかかる人いると思うので、はい、まあ、これからもねマイペースでやっていきたいと思いますんで、はい、これからもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
次回またステージ40でね、はい、コメント紹介できるように続けていきましょう、
はい、
というわけで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。